皆さん、こんにちは。8月28日、第526回、道草より道気まぐれラジオです。ゲリラ豪雨とか、線状降水帯とか、とんでもない雨の降り方をされる昨今ですね。あちこちで水が溢れて大変な目に遭ってますよね。もうどこにお見舞いをして差し上げればいいのかわかんない。これ今年が特別とかじゃなくて、この季節にはこういう天気になる国に日本はなっちゃったんじゃないでしょうかね。ちょっと気になることがあるんですけど、東京は水が溢れないようにものすごい大きな地下道を作って、そこに雨水を溜めて洪水を起こさないようにしていたりするんですよね。あの地下空洞一体いくらかかるんだろうなと思っちゃうんだけど、しかし地方はそんなこと全然手当てされてないですよね。わかんないけど、そもそも地方では地下空洞なんか作っても収まりきれないほどの雨になっちゃうのかな。でも地方都市だったらそれも愛のような気はするんですけど、どうですかね。なんでこんなことを言うかというとね、災害も地域格差が生まれ始めているのかもしれないと感じてるんです。まあそんな中でね、今日お話したいのは、先日のテレビのニュースを見ていたら、浮く家を開発した会社があるそうです。家が洪水になると浮くわけ。と思ってね。だって家が浮いちゃったら洪水水害の時流れていっちゃうだろうと思ったら、それはねちゃんと計算されてて、四隅にしっかりした杭を打ってあって、それにまあ縛り付けてあるというか、こう流れないように係留されている感じなんですね。これはうまいこと考えたなと思いました。これ見て思ったんですけど、車もね、大水が出た時にどっかのスイッチ入れると馬力は出なくなるけれども、相当水が深くなっても走っていける車みたいのを開発できないもんでしょうかね。まあこっちは浮いちゃいけないから、車の中に水が入ってきてね、足とかシートとか濡れちゃうんだけど走り続けられるとか、もちろん入らないようになればそれはそれに越したことないですけどね。浮いて船みたいになっちゃうとかね。もしかすると日本でも大きな竜巻に襲われるようになったり、ガンガン雷が落ちてくる時代になっちゃうかもしれないですよね。そんなことを考えると、災害から避難するんじゃなくて、それが日常として暮らしていけるライフスタイルにこの国自体を作り変えていかないといけないのかもしれないなと思うんです。そう考えると地下鉄はなかなか難しいですよね。いっそのこと地下鉄のトンネルはみんな水を貯める地下空洞に考えちゃうとか、で地下鉄の代わりどうするかってことですけど、東京に住む人間の数制限しちゃってね、で地上の山手線とかの電車で暮らせる方法を考えるんです。そんな風に大胆なライフスタイルの変更を考えないと、もしかして私たちの子供の子供ぐらいの世代に日本で暮らしていける、環境を手渡すことができなくなっちゃうかもしれません。原子力発電所、再稼働させるところじゃなくて新しいのを作ることを考えていくって総理大臣が発言したみたいですけど、国民にはね、ゴミの問題、ね、再利用の問題、リサイクルの問題、真剣に取り組ませておいて、国は核のゴミの問題は、解決しないけどもゴミは出すようにしますよって、ね、おかしいですよね。それにウクライナの戦争で原子力発電所は即原子爆弾のように使われちゃうということがこんなに明確になったのに、日本に飛んでくるミサイル迎撃する前にバシバシミサイル原発に撃ち込まれたら日本なんてひとたまりもないですよね。そんなこと考えても原発はダメだと思うんですがね。原発にかけるお金を自然エネルギーにかけたら 結構いい太陽光発電と仕組みとか風力発電の仕組みできるんじゃないですかね。でもね、これ、原発にしては自然エネルギーにしても大きな会社の利権なんでしょうね。自然エネルギーも各家庭で、ちっちゃなね、発電量で各家庭で作って、各家庭で使うみたいなことをもっと開発すればきっと原発なくてもやっていけるんじゃないかなと思ったりしちゃうんですよね。これも、こう、うちを、なんていうの？そういう自然エネルギーを作り出せるような仕組みを備えたうちを作るでしょ？そうするとね、それライフスタイルの問題ですよね。だから、こんなことを今までのように政府と大企業が一緒に考えて国民に使わせてやるとか、国民のために電気を作ってやるとかではなくって、政府と国民が一緒になって自分たちで自分たちのライフスタイルをどうしていったらいいかを考える、そんな国づくりをしなきゃいけないんじゃないかななんて最近つくづく思っています。皆さんはどうお考えですか？ご意見ください。それでは今日はこの辺で。